皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年11月5日にミンフイネットで発表された610弁公室の高官が私に彼の母親にファールンダーファーの連行を教えるよう依頼という内容です。それではお聞きください。610弁公室の高官が私に彼の母親にファールンダーファーの連行を教えるよう依頼。10年以上前、私はファールンダーファーを修練したため、中国共産党、中共から迫害を受け、職を失い、懲役5年の不当判決を受けました。釈放後、私は生活費を稼ぐためにベビーシッターとして働きました。初めて陳さんの家族に会った時、奥さんは生後6ヶ月の女の子を抱いていました。赤ちゃんは私に会えてとても興奮し、ずっと笑顔だったので最終的に仕事を確保することができました。赤ちゃんの祖母も私がとても優しい人だと思っていました。後で知ったのですが、陳さん夫婦は政府の職員でした。陳さんは政法委員会に勤めており、地元の610弁公室、中国全土でファールンゴンを弾圧し撲滅しようとする部門の所長でした。今日の中国では、特にベビーシッターのような仕事では、人々が互いに不信感を抱くことがよくあります。私が最初に彼らの元で働き始めた時、彼らは緊張していて懐疑的でした。念のため陳さんは遠く離れた母親を迎えに行き、私と一緒に子供の世話を手伝ってほしいと頼みました。彼らは私に家の鍵さえ渡しませんでした。時が経つにつれ、私たちはだんだんお互いを知るようになり、ダーファー弟子の言動は常人のそれとは違っていること、テレビで描かれている中共の宣伝とは全く違うことを彼らは理解しました。私の言動は誠意と親切と忍耐に満ちており、常に他人を優先します。私はベビーシッターとして食料品を買うときはとても倹約し、彼らがあまりお金をかけずに十分に食べられるようにしました。洗濯した服のポケットに小銭が入っていたら残らず彼らに渡しました。彼らの信頼を得ると、彼らは私を家族の一員のように扱うようになり、家の鍵をもらい、監視なしで出入りできるようになりました。私が面倒を見ている間、子供が一度も事故に遭わなかったのは驚くべきことです。子供が歩いたり走ったりすることを学ぶとき、時々何かにぶつかって怪我をするのは当然です。しかし、外出中、彼女は一度も怪我をしませんでした。私が仕事を休んで、子供の祖母が面倒を見たことが2回ありました。ある日子供は頭に切り傷を負い、次の日には足をすりむきました。子供の祖母はこう言いました。あなたは何年もうちの孫の面倒を見てきましたが、孫は一度も怪我をしませんでした。私はたった2日間見ていましたが、2回とも怪我をしました。もう孫の面倒は見ません。陳さんの妻も、私も同じ状況に遭遇しました。私が娘を遊びに連れて行った時も何度か怪我をしました、と付け加えました。私は彼らに、主婦がファールンゴン第一章概論で説かれた、仏教があまねく照らせば礼儀が延命となるという法を伝えました。彼らは私の言うことを信じ、家族全員にファールンダーファーの紹介をしたので理解するようになりました。ある日陳さんは体調不良のため仕事を早々に終えて帰宅しました。彼は上司と飲みすぎて突然私に尋ねました。ファールンゴン修練者が中共を倒すのはいつだと思いますか？私は笑ってこう答えました。 私たちは共産党を倒したいわけではありません。中共は自ら滅びるでしょう。私たち修練者は政治に関与していません。私たちはただ善人であり、善行をし修練したいだけです。権力を求めていません。中共は仏法を修練する善人を迫害するために自ら行動しています。それは天の道理に反しており、天がいつかそれを処理してくれるでしょう。彼は涙ぐみながらこう言いました。私は本当に苦しい生活を送っています。毎日リーダーたちと一緒に酒を飲まなければならず、たくさん飲まないと中共の体制では居づらくなります。リーダーたちを喜ばせるために命を危険にさらしているのです。陳さんは酒を飲むと必ず痛風が悪化するため、以前から病気を患っていたことを明かしました。陳さんはひどい痛みに襲われ、歩くときも足を引きずっていました。しかし、陳さんは家族を支え、キャリアを積むためには、あらゆるレベルの指導者に媚びへつらって、機嫌を取らなければならないと感じていました。私は健康のためにファールンゴンを修練するよう彼に勧めました。彼は、それは無理ですよ。私はファールンゴン修練者を弾圧する責任者です。と答えました。私は、あなたは良心に反することはしないでください。できるだけ早くこの仕事を辞めたらどうですか?と彼にアドバイスしました。結局陳さんは転勤することになりました。その後陳さんは私を彼の母親の家に連れて行きました。陳さんは彼の母親にファールンダーファーの連行を教えるよう依頼しました。皆さんいかがでしたか?他にも文章を読んでみたい方はミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。